おはようございます。5月になっちゃいましたね。はい、久しぶりにアンリちゃん大地くん来てくれてありがとうございます。歓迎します。はい、お父さんのマサトさんもそうですけど、はい、よく添えてくださいました。キャサリン先生本当にありがとうございました。素晴らしい演奏感謝します。改めて歓迎します。今日で GWP チームは最後で、もうこの後東京に向かっていき、そして明日でしたかね、明後日でしたか、アメリカに帰ります。まあ、GWP God Will Provide という宣教団体が毎年チームを送ってくれていることを本当に感謝しています。来年もまた来てくれることだろうと思っています。はい、アニケン先生は元気にしているようです。今日ノルウェーは7時間まだ遅いですから、まだ寝てますね。でも今日はアニケン先生の母教会、ベルゲンにあるベテルチャーチでアニケン先生がメッセージをします。思い出したら祈ってください。はい、よろしくお願いします。先々週もあのヨシュア記2章全体を一気に お話しさせてもらおうと思って遺産でというわけではないですけど、あの試みたんですけども、なんかもう本当に反省しきりで、今日は改めてこの2章の中で一番際立っているところを一緒に受け取っていくことができたらと思います。引き続きイエス様にお祈りしながら、神様にお祈りしながら、神様が語りかけてくださる声を受け取っていきましょう。私は神様が思っておられることを伝えたいと願っていますけれども、十分にできることはないなと、十分にできたことはないですね。皆さんが祈りの中で神様ご自身に聞いて受け取っていくこと、それはとても大事です。話を聞いても1週間後にはほとんど忘れているだろうと思いますので、正直言うとね、1ヶ月後には1ヶ月前のメッセージ何でしたっけ、私が覚えてるかどうか分かんないぐらいですからね。あの覚えていなければ意味がない。そうであればメッセージはしない方がいいですね。うん、覚えていてくれるに越したことはないんです。あのそこに峰先生が座ってますけど、この人はね結構覚えてるんですよね、昔のメッセージを。すごいなと思うんですけど、あの大事なのはその時に語ってくださる神様の声を聞いてそれを行うことです。この時間を通して賛美祈り御言葉のメッセージを通して神様が語ってくださっていることを信じます。受け取っていきましょう。お祈りします。あのポール・モンド先生お祈りしてください。お願いします。
天のお父さん、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは昨日も今日も明日も変わらないお方、でも毎日新しい恵み、毎日新しい愛を持って私たちに語りかけてください。毎朝私たちを、目覚めさせてくださり、そして生かしてくださっているお方です。本当に感謝します。今日もあなたが語りたくて語りかけたい言葉があることを感謝します。明日も語りかけたい言葉があることを感謝します。私たちはあなたがそれをもって私たちを永遠と導いてくださっていることを感謝します。そして永遠は決して、つまらないものではなく、本当に毎日毎日本当に新しい喜びと祝福を持って私たちはあなたと一緒に暮らしていけることを感謝します。イエス様、ですからどうぞ今日も、そのあなたが用意してくださっている言葉を持って私たちを、励まして強めてください。そして私たちに教えてください。そしてイエス様、私たちに生き方と、そしてあなたとの交わり方、あなたとの一緒に生きていくその方法を、方法というか その恵みをさらに、私たちに今日表して、教えてください。イエス様、聖霊様で私たちを満たしてください。聖霊様によってこの時を導いて用いてくださいますように。イエス様、森先生のメッセージのようにあなたの豊かな油注ぎがありますように。そして何より私たちにも、あなたの言葉を聞く耳と、そして受け取る心を、そしてそれに従順に従っていく手と足、そして、心を与えてくださいますように。この時を感謝して全てをあなたにお祈りして、その御名前にお祈りします。
アーメン。アーメン。今日も YouTube で礼拝会にご一緒していてくださる皆様、感謝します。あなたのところにイエス様がおられて、あなたを祝福してくださることを信じています。受け取っていきましょう。このラハブという人、遊女と呼ばれています。遊女というのは肩書のようになっています。で、このラハブという人は新約聖書で3回名前が出てくるんですね。遊女ラハブっていう名前、遊女って売春婦ですよね。いや、なんですよ、決して褒められた職業ではないんですけども、でも人によっては遊女というと見下す人たちがいます。でも私ね、遊女っていう職業が成り立つのはどうしてかって考えるまでもないと思うんですよ。男性が求めるからでしょ。でもね、遊女だけが罪深いかのようにこう語ったり扱ったりするのが人間なんですよね。私はその扱う人たちの方がちょっと、もうちょっと罪深いんじゃないかなと思うぐらいなんです、と言いながら裁くことはできないですね。私も人を見下げていた、見下していたことがあります。自分で気がついていませんでした。でも痛い目に遭うと気がつくんですよね。私は日本からノルウェーに行って、ノルウェーからロゴスという船に乗りました。で、ロゴスっていう船は25カ国ぐらい、今もっと集まってるんですけど、25カ国からの人間が集まっていて、東南アジアの人たちが結構たくさんいました。で、私はそんな中で中国の方とかマレーシアの方とか韓国の方とかをいつの間にかちょっと見下していたということに気がついていなかったんです、自分で。で、誤解が元で私は韓国の人たちがそんなことをしたのはとんでもないって言って、それは私の一方的な誤解だったんですね。で、それが元で私は空手とかテコンドーとかの黒帯有段者に取り囲まれて海に突き落とされそうになった、っていうか殴り倒されそうになったんですね。我々を侮辱したって。その時にもちろん私はそれをお詫びして、自分が間違っていたことをお詫びして、私の言葉を聞いた皆さんにもお詫びをして、まあ許されるかどうか別にしてですね、できる限りのお詫びをしたんですけれども、その中でその時に自分はこの人たちを見下していたということに気がついて、もう本当に心が青ざめたんです。皆さんはどうか分かりません。でも私たちは考えていないと気がつかないうちに、いろいろなところで優越感を持ったり劣等感を持ったりしているはずです。まあ私だけではないでしょう。神様はそんな私たちに聖書全体を通して、みんな神様の目には同じように罪深いっていうことを語ってくれているんです。同じように罪深いんです。でも私たちはね、あんたの罪の方が深いって言いたいんですよね。うっ、ね、そんなこと言うからこうバチッとなるんですよ。あんたの罪がっていうと、三本の指は自分を向いてるわけですからね、うん、だから私あんたの罪やって言うようにしてるんです。冗談です。 神様はご自分の御子イエス様を使わせてくださいました。そしてその御子イエス様が十字架で血を流してくださったことにより、祈ってくださったことにより、ご自分を捧げて見捨てられてくださったことにより、どんな人も救いに預かって永遠の命に生きることができるようにしてくださいました。道は開かれました。そこに差別はないんです。求める心があるかどうかなんです。イエス様、私を救ってくださいと言うかどうかなんです。そして私たちはイエス様お願いしますと言って今ここに集められています。イエス様がそのように、もう歴史でこれ以上大きな技はないことをしてくださったことは、イエス様が来られる前から旧約聖書のあちこちにそのタイプ、型が置かれているんですね。余計とかいうことはあらかじめの型とかって呼ばれていたりしますけども、その一つがこのラハブの物語です。もういくつものことがここに書かれてありますけども、まず第一にラハブはユダヤ人ではありませんでした。遊女であっただけではなく、ユダヤ人ではありませんでした。その彼女がエリコという町の人たち、全部の人たちと一緒に伝わってきた話を聞いたんです。それはイスラエルっていうか、ユダヤ人というか、イスラエルと呼ばれる民族がいて、その民族がエジプトで400年ほど過ごしていたのに、430年ぐらい過ごしていたのに、神様の奇跡の力によってエジプトから出てきた。そしてこちらに向かっている、この私たちが住んでいる土地をこう占領しようとしてきている、その話が伝わってきた。人間たちがすごいのではない、そのどうやらイスラエルという民族には神様がついている、この神様にしかできない奇跡が起こっている、その奇跡によってイスラエル民族が強いか弱いかは別にして、我々が恐れていたあの国の王様、この国の王様も打ち破られた。なんと後悔が二つに分かれたそうだ。そこを彼らは渡ってこっちに来ているそうだ、ということを聞いた。皆さんだったら、あなただったら、そういう話を耳にして何を思ったでしょうね、という質問は難しいですね。その場にいませんから。ああそうだな、北朝鮮が攻めてくるって言って、これはちょっと現実にありますよね。いわきに攻めてくるそうだって言ったら、ちょっとやっぱりみんな考えますよね。どうしよう、どうしようですよね。はい、戦争やったことないですからね。私たちは戦争を知らない世代ですから。ラハブは他のエリコの住民、エリコ市民とは違っていたところがありました。その違いは大きかった。それは何かっていうと、イスラエルが攻めてくると言って町中が恐れおののいていた。もう来たら我々はダメだと思っていた。その中でラハブは神様を信じたんです。イスラエルの神様を信じたんです。この神様こそ本当の神様だ。天、上は天において、下は地において、神なのですって言ってんですよ。イスラエルのスパイに。ここで第一のポイントは、私たちがいろんな情報を知らないうちに、気づかないうちに耳の中に入ってきてる、入れてしまっている。その中で自分がどこに心を定めるか、しっかり決めましょう。 私たちはちゃんと考えなければなんとなく決断するはずです。なんとなくその時の雰囲気で決めてるはずです。もうそうではなくて、何が本当のことなのか、何が真理なのか、何が変わらない価値なのかということを聖書を通して神様から教えられながら、いつもそれを基準にして判断していきましょう。そうしないと私たちは実は感情で流されていくんです。私はそんな風に思っています。人間はその時の感覚とか感情で動きやすいからです。でもそれに逆らって生きることは難しい。私の場合、本当に神様の力が必要です。これは良くないと分かっていても、チョコレートをがっさり食べるとか、いや今のはほんの、あのね、皆さんが困らないように言ってるんですからね。本当のこと言うとみんな困るでしょう。いや、で今アニケンスさんがいないから言いますけどね、いたらあんまり僕は言えないんですけど、あの昔、まあ、ここの街道に集まる前に別のところに行った時、私は本屋に行くのにも気をつけなきゃいけないんですってみんなポカーンとして聞いてるんですよ。いや、私の心の一部は裸の女性の写真を見たくなるんですってみんな椅子にしがみついて聞いてるわけです。アニケンスさん、そんなこと言っちゃう、どうぞみんなあなたはいつもそう思ってるって思うでしょって言われて、まあそうかな、心の中でいつもそう思ってるんだけどって言っちゃった言ってたんですけど、いや今はそうでもないんですよ。でもね、そういう心があったんですよ。あるんですよ、あるんですよ。私もしね、かっこよく生きていこうと思ったらこんなこと言わないですよ、みんなの前で。本当はかっこ悪いんですよ、みんな、ごめんね、私はかっこ悪いんです。あなたはどうか知りませんけど、つまり人間の罪っていうのはそういうものです。でもそのために神様はイエス様を使わせてくださったことを、このラハブの物語を通してもあらかじめ伝えていてくださるんです。遊女だった人がイエス様の系図に名前を伏せられてるんです。しかも遊女ラハブによってボアズを生みって書かれているんです。わざわざ遊女というタイトルをつけてるんです。皆さんはここで何を感じますか。神様があなたの罪を忘れないから遊女っていつもつけているんじゃないんですよ。あなたの過去と現在は違うのだっていうことを、神様を信じる者は神様によって、人がいつも自分のことを過去の自分として見ていても、その自分は違う自分になっていることを神様は伝えておられるんですよ。どうして過去の過去と違うか、良い質問ですね。どうして神様を信じる人は過去の自分と違うのか、皆さんはなんだ、どこが違うと思いますか。はい、答えがある人、恐ろしくて答えられないですか。はい、新しくされたからね。なんだそうです。イエス様にあるもの、キリストイエスに、今日も歌ったんですよね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。私は体は新しくないんですよ。本当は新しくなってほしいんですけどね。いろんな不具合がありますから、やっぱりもう新しくなったらもうちょっと目をパッチリしてほしいですね。はい。切実な願いでありますが、それは叶いませんけれども。もっと大事な、見えない本当の自分が新しくされる。自分ではそれを感じなくても、どこが新しくなったか、今の自分はイエス様って言うんですよ。神様、私を許してください、助けてくださいって言うんですよ。これは新しいんです。イエス様、あなたは私の罪のために十字架について死んでくださいました。これは新しいんですよ。 この新しさは変わらないんです。ずっと続いていく、永遠に新しいんですね。そのように遊女ラハブって言われているのは、そんじょそこらの女性じゃない、ノートは遊女だった。しかし神様を信じることによって、その子孫まで全てが神様に救われた、命を救われた、命を救われたということが、私たちが罪の結果である死から救われて永遠の命に入るということをここで示唆しています。ラハブさんのお家は城壁に組み込まれ、立て込まれていたと聖書は言っています。エリコの城壁は誰にも落とすことができないと言われていました。分厚い城壁だった家、人が住んでる城壁だったんです。石造りで、ラハブさんの城壁の中のうちは地上何階にありましたか？
5階。
それは5階かもしれませんね、わかりませんけど今の質問は引っ掛ける質問です。聖書は何階建てだったか書いてないので、ただ答えは、正しい答えがあるんです。はい、最上階。その通り、さすがに最上階だったんですよ。だって屋上があったんですからね、最上階、少なくとも3階4階はあって、5階6階あったかもしれませんね。はい、でこのエリコの城壁が崩れたんです。イスラエルの軍勢が壊したんじゃなくて、イスラエルの軍勢はその町の周りを回っただけなんです。で、そのことによって、いろんなクリスチャンが周りを回るってことをやるんですよね。この土地を神様与えてくださいって言って7回回ったりするんです。でそれ私よく分かんなかったんですよね。今でもよく分かんないんですけど、私はそれが正しいとか間違ってるとかって判断はできないです。ただエリコはエリコ、いわきはいわきということで行動を、同じ行動を取ったら願いが聞かれるというのは考え直した方がいいんじゃないかと私は思います。神様は同じことを2回しないんです。神様が言われたらやりましょう。この街道もう老朽化して、あの辺りからこう水が漏れてくる。今朝来てくれたご夫妻が見たら、もう水たまりができていたので掃除をしてくださいました。いやもうちょっとね、この街、特に下水周りって台所の水が流れないので溢れてそういう風になるんですけど、修理するのは大変ですよね。何しろお金がかかる。まあいっそのこと違う建物にしようかっていう考えもあるかもしれませんけど、直しながら使うしかないですね。で私たちは、まあ神様はどうかもっと近代的な新しい場所をお与えください、お、あそこに新しい土地がある、7回回りましょうかっていうことではないんですよね。いや、7回回ってる人たちをバカにしちゃいけません。彼は信仰を持ってやってるんですから、それが大事なんですね。でも今日私が受け取っているのは、神様を信じるっていうことはよく考えてすることだっていうことなんです。神様を信じることはよく考えてすることなんです、ラハブはよく考えたのです。イスラエルの民がこのエリコを攻めてくる、この民には神様がついている。 その神様は本当の神様でしかない。それは考えた結果起こってくるんです。私たちがいろんな情報を耳にするときに、神様に祈りながらよく考えましょう。よく考えて信仰の決断を取りましょう。この神様がおられる、私はこの神様についていくという決断をしましょう。キャサリン先生が弾いてくださったボンヘッファーの詩、ボンヘッファーという人は34歳ぐらいだったんです。死んだ時、殺された時、第二次世界大戦、第二次世界大戦、終戦、第一次ですね、終戦の第二次、第一次、
ボンヘッファー、
二次、はい、ごめんなさい3日前に殺されたんです。でも彼は非常に優秀な人で、で私が彼が書いた本を中学生の時に、きっと牧養家の牧師先生に勧められたと思うんですけど、読みました。主に従うっていう本です。ドイツ語ではナッフォルゲと言います。それ後ろについていくっていう意味です。イエス様の後ろについていくっていう本を書いて、私はすごくそれで影響されました。よく考えてその上で信仰の決断をするというのは神様についていくことです。ラハブはその決断をしました。町中の人がただ恐れている中、ラハブは自分はこの神様についていくという決断をしたので、イスラエルのスパイが来た時にかくまったのです。それを新約聖書の中でマタイの福音書のその系図の他に2箇所書いてある。ヘブル人への手紙11章見てみましょう。ヘブル人への手紙11章、ヘブル人への手紙11章の31節、ヘブル11章31節、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。彼女は神様を信じる信仰によってイスラエルのスパイをかくまったのです。それが新約聖書で称賛されているんです。たくさんの有名な人たちが出てくる中で、このラハブが信仰の人として述べられているんです。でヤコブの手紙見ましょう。ヤコブの手紙2章だったと思うんですけどね、そうです、2章の25節、ヤコブの手紙2章25節、同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。ヤコブは信仰は行動にならないと意味がないと言っている人です。教会の中ではこう見えないことにだけ集中してしまう傾向があります。危険性があります。でも私たちが神様を信じるということは行動にすることに意味があるということをヤコブの手紙は伝えてくれています。ラハブは信仰を見える形にしました。そのラハブはどうやってそれをしたかというと、 自分の国の政府に嘘をついたことによってしたんです。でここで嘘について私は2つの大きく分けて2つの部類があると思うんです。皆さんは嘘をついたことがあるはずです。どっかで、はい、どうして嘘をつきましたか。
バレないように。
バレないように。素直でよろしい。バレると困るからね。そうなんです。私たちが嘘をつくとき自分が不利にならないように嘘をつくんですよね。つまり自分のためなんですよ。で自分のために人に向かって嘘をつくんです。ラハブの嘘はどんなものでしたか。はい、
方向が違う。
その通りなんですよ。私はここから思わされました。私たち人間、ほとんどの人間が嘘をつくとき、それは人を恐れて自分のためにつくっていうことです。ラハブは神様を恐れて人のために嘘をつきました。だから嘘がいいって言ってるんじゃないですよ。でも時には神様を恐れる結果、本当のことを言ってはいけない時がある。前回もお話しました。前回、前々回、先々週お話した通りです。時には神様を恐れて本当のことを言ってはいけない時がある。これね、危険だな、こういうこと言うとね。本当に、あ、じゃあ嘘ついてもいいんだって皆さん思っちゃダメですよ、ね、本当に神様を恐れて誰かのためにということが人生で一回ぐらいあるかもしれない、ないかもしれない。とにかくラハブはそれによって自分の命の危険を犯したんです。間違ったら殺されるんですよ。でもそれだけ神様を恐れた。彼女の人生は私たちにどんな時にも神様を恐れて生きる、自分のためではなくて人のために生きるっていうことを教えてくれます。最後のポイントは、そのラハブがスパイたちに、私があなた方に良くしたように私たちにも良くしてください、私の家族全員を救ってくださいと言ったことです。そしてスパイたちは格子窓に赤い布をつけなさいって言ったことです。これはイエス様が血を流してくださったことの余計タイプだと言われています。私もそう思います。なんでわざわざ赤い紐、その家ぐらい目印なくても分かりそうなもの。まあ、これは浅はかな考えかもしれません。しかし赤い紐をつけるって皆さんどれぐらい難しいことですか。え、
つけてる時が分かっちゃうでしょ。
うん、まあ、うん、いや分かっても別に何でつけてんだぐらいで終わりでしょ。赤い紐をつけるって目印つけるのは簡単ですよね。それを言いたいんですよ。複雑なことじゃないでしょって言いたいです。簡単なことなんですよ。神様は私たち人間が過去はどうであれ、どんなに罪深いと思ったにしても、その私たちが新しい自分にされるために簡単に誰でも手に入れることができるように道を開いてくださったんです。子供でさえ、私でさえ、分かる分からない、理解するしないじゃないんです。やるかやらないかなんです。受け取るかどうかな、そこから始まるんですよ。そこから始まって私たちは本当に考えながら、よく考えながら神様を信じていく。そのよく考えて神様を信じることに私は成長と呼ばれるものがあると確信しているんです。本当に成長するっていうのはよく考えて信じることです。 なぜ自分がこうするのか、私はそれを教会の責任を持ちなさい、牧師になりなさいって言われた時に正直に神様に言いました。私は牧師って何をしていいか分かりません、やったことないんですから、どうしたらいいんですか教えてください。聞きました。どうして日曜日集まるんですか、どうして10時半なんですか、どうして賛美歌を歌うんですか、どうしてお祈りするんですか、どうして献金するんですか、どうしてメッセージするんですか、全部聞きました。でその結果がこんな風になっちゃってるんです。いや悪くないです。ありがとうございます。悪かったんじゃないですよ。ポイントは形は同じように見えても自分がちゃんと考えて考えた上で決断するからです。イエス様を信じることはよく考えてそして受け入れることです。いつもよく考えるときに神様を恐れる思いを持ちますように。神様が生きておられるかどうか人はそう簡単に信じられないかもしれません。しかし自分の頭にある知識で収めてはいけないのです。自分が持っている知識は本当に小さいからです。あなたの知識でこの地球がどれほどの速さで太陽の周りを回っているか理解できますか。いや私数字は出てるんですよ。時速10万800キロで回ってるんだそうです。10万800キロって数字は私言えますけど見当つかないですよ。そんなジェットコースターに乗ったってそんなスピード出ませんから。新幹線でせいぜい270キロですからね、時速270バーサス10万800キロですよ。わかりません私。物理の世界でいろんなことが説明できると思いますけど本当に分かっているかというのは別物ですよね。そこで信じるんですよ。いやそんな10万800キロありえない。絶対地球は太陽の周りを回っていない、太陽が地球の周りを回ってんだって言ったところでね、どっちが本当か僕よく分かりませんけど、どうやら地球が太陽の周りを回ってるらしい、信じてんです。もっと大事なのは神様を信じること、イエス様を信じること。単純な赤い紐を格子窓に結んでおくということによってラハブと一族は滅びずに救われました。そしてラハブはイエス様の先祖に名前を連ねました。私はぐじゅぐじゅ考えちゃう方ですから何度も思ったんですよ。エリコの城壁どうやって崩れたのかな、こう考古学的に発掘されてるんですよね、エリコは。でね、どうやら城壁は内側に崩れたらしいんですよ。この城壁が内側だいたいこうまっすぐじゃないですからね、城壁ってのはこうカーブを持っていますからその内側に崩れるってないんですよ、不可能です。感覚的にそうじゃないですか、内側に崩れたらしい。ラハブの家は崩れたのかな、いや崩れるはずがない、崩れたら死んじゃいますから。城壁が崩れてもラハブの家はどういう形か分かりませんよ。でも聖書が言ってることじゃないですか、私の想像です。でもラハブの家は残ったんだな、その赤い紐がちゃんと残っていたんですから、瓦礫の中じゃなかったんですよ。神様は奇跡の神様です。私たちはなかなかそれが信じられないと思います。クリスチャンであってもなかなか信じられないと思いますけど、でも神様が大いなるお方で歴史の中で数えきれないほど数えきれない奇跡をしてきてくださったということを素直に認めて、 その神様を恐れ、イエス様、私はあなたを目に見たことはありませんけれど、あなたについていきます、道を教えてくださいと祈っていきましょう。そしてそれをちゃんと表しましょう。一つはバプテスマを受けるっていう方法がある。でも毎日の生活でいつもイエス様、あなたについていきますということを祈りを通して、聖書を読むことを通して、いろんな人たちに自分がイエス様によって新しくされていることを伝えることを通してついていきましょう。お祈りします。天のお父様、この時間を与えてくださってありがとうございます。遊女ラハブ、私もあなたの前に本当に罪深いものであることが年を取れば取るほど分かってきました。まだまだ十分ではないと思いますが、しかしそんな私を、そんな私たちを分け隔てせず、見下すことなく愛を注いで許してくださることを感謝します。イエス様、あなたにしっかりついていくことができますようにお助けください。天のお父様、あなたは日本を憐れんでいてくださいます。天皇ご夫妻をお救いください。彼らがイエス様にお会いし、人生が根底から新しくされますように。石破茂首相をどうぞ捉えてください。RPG の祈りの冊子が手渡されています。彼がそれを開いて読み、そして本当にあなたにお会いして、あなたに祈りながら首相としての任務を果たすことができますように祝福してください。この国の大臣たち、政治家たち、内堀県知事、県議会の皆さん、内田市長、市議会の皆さんに、どうぞあなたのご慈愛が注がれますように。本当の悔い改めが起こり、本当に人間らしい、人間のための政治、あるいは経済、教育が行われていきますように。そのために教会を新しくし、ご聖霊に満たしてください。エルサレムに平和が来ますように。戦争が各地で起こっています。そこにあなたの平和がもたらされますように。クリスチャンをどうかあなたが立ち上がらせ、本当の平和のために祈りを捧げながら、あなたの御国を広める者たちとして前進させてください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。